三月期、著者中島敦史。老妻の李朝は博学妻へ、天保の筆図ろし、若くして名を古坊に連ね、ついで校内院に干せられたが、姓、見解、自ら頼むところ、すこぶる熱く、千里に甘んずるを潔しとしなかった。幾縛もなく、官を退いた後は、古山閣略に気がし、人と交わりを立って、ひたすら施策にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な大官の前に屈するよりは、鹿としての名を死後百年に残そうとしたのである。しかし文明は容易に上がらず、生活はひょうをて苦しくなる。李朝はようやく早々に駆られてきた。この頃からその要望も小国となり、肉落ち、骨ひいで、眼光のみいたずらに軽々として、かつて神事に登大した頃の公共の美少年の面影は、どこに求めようもない。数年の後、緊急に絶えず、妻子の移植のためについに節を屈して、再び東へ赴き、一地方管理の職を奉ずることになった。一方、これは己の修行に半ば絶望したためでもある。かつての同輩はすでに遥か高位に進み、彼が昔、頓仏として滋賀にもかけなかったその連中の亀を生やさねばならぬことが、往年の秀才李朝の自尊心をいかに傷つけたかは想像に難くない。彼は往々として楽しまず、教会の姓はいよいよ抑えがたくなった。一年の後、紅葉で旅に出、女水のほとりに宿ったとき、ついに発狂した。ある夜半、急に顔色を変えて寝床から起き上がると、何かわけのわからぬことを叫びつつ、そのまま下に飛び降りて、闇の中へ駆け出した。彼は二度と戻ってこなかった。付近の山陽を捜索しても何の手がかりもない。その後李朝がどうなったかを知る者は誰もなかった。翌年、監察御史陳軍の縁さんという者、職名を報じて霊南に仕えし、道に小王の地に宿った。次の朝、いまだ暗いうちに出発しようとしたところ、えっきりが言うことに、これから先の道に人食い泥が出るびえ、旅人は白昼でなければ通れない。今はまだ朝が早いから、今少し待たれたがよろしいでしょうと。縁さんはしかし、遠回りの多勢なのを頼み、幹事の言葉を退けて出発した。残月の光を頼りに林中の装置を通って行ったとき、果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。虎は、あわや縁さんに踊りかかるかと見えたが、たちまち身を翻して、元の草むらに隠れた。草むらの中から人間の声で、危ないところだった、と繰り返しつぶやくのが聞こえた。その声に縁さんは、聞き覚えがあった。恐怖の中にも彼はとっさに思い当たって叫んだ。その声は我が友李承知ではないか。縁さんは李朝と同年に神事の台に上り、友人の少なかった李朝にとっては最も親しい友であった。恩和な縁さんの性格が俊秀な李朝の正常と衝突しなかったためであろう。草むらの中からはしばらく返事がなかった。忍び泣きかと思われるかすかな声が時々漏れるばかりである。ややあって、低い声が答えた。いかにも自分は老妻の李朝である、と。縁さんは恐怖を忘れ、馬から降りて草むらに近づき、懐かしげに休暇を除した。 そしてなぜ草むらから出てこないのかと問うた。一丁の声が答えて言う。自分は今や衣類の身となっている。どうしておめおめと友の前に浅ましい姿をさらせようか。かつまた自分が姿を現せば必ず君に威風権限の情を起こさせるに決まっているからだ。しかし今図らずも友に会うことを得て忌憚の念を忘れるほどに懐かしい。どうかほんのしばらくでいいから我が醜悪な今の外形をいとわず、かつて君の友理長であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか。後で考えれば不思議だったが、その時エスさんはこの超自然の怪異を実に素直に受け入れて少しも怪しもうとしなかった。彼は部下に命じて行日の進行を止め、自分は草むらの傍らに立って見えざる声と対談した。都の噂、給油の消息、遠さんが現在の地位、それに対する理長のしくじ、青年時代に親しかった者同士のあの隔てのない誤調で、それらが語られた後、遠さんは理長がどうして今の身となるに至ったかを尋ねた。総中の声は次のように語った。今から一年ほど前、自分が旅に出て、女水のほとりに泊まった夜のこと、一睡してから、ふと目を覚ますと、郊外で誰かが我が名を呼んでいる。声に応じて外へ出てみると、声は闇の中からしきりに自分を招く。覚えず自分は声を覆って走り出した。無我夢中でかけていくうちに、いつしか道は山林に入り、しかも知らぬ間に自分は左右の手で地をつかんで走っていた。何か体中に力が満ちたような感じで、軽々と岩石を飛び越えていった。気がつくと、手先が肘のあたりに毛をしょりているらしい。少し明るくなってから、谷側に望んで姿を映してみると、すでに虎となっていた。自分は初め目を信じなかった。次にこれは夢に違いないと考えた。夢の中で、これは夢だぞと知っているような夢を、自分がそれまでに見たことがあったから、どうしても夢でないと悟らねばならなかったとき、自分は呆然とした。そうして恐れた。まったく、どんなことでも起こり得るんだと思うて、深く恐れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。わからぬ。まったく何事も我々にはわからぬ。理由もわからずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由もわからずに生きていくのが我々生き物の定めだ。自分はすぐに死を思うた。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆けすぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。再び自分の中の人間が目を覚ました時、自分の口はウサギの血にまみれ、あたりにはウサギの毛が散らばっていた。これが虎としての最初の経験であった。それ以来今までにどんな所業をし続けてきたか、それは到底語るに忍びない。ただ一日の中に必ず数時間は人間の心が帰ってくる。そういう時にはかつての人と同じく、人語も操れれば複雑な思考にも耐えるし、軽症の証拠を不断ずることもできる。